今週は使徒言行録の第13章1節から12節を朗読したいと思います。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れていた。島全体をめぐってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽預言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名は魔術師という意味である、は二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ魔術師をにらみつけて言った。あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入った。以上です。今週からこの使徒言行録の第13章に入ります。この章では、舞台は再び世界で最初の異邦人教会が誕生したアンティオキアというこの町に戻るんですね。このアンティオキアの教会が拠点となりまして、いよいよこれから本格的な世界宣教の働きが始まっていくんですね。でこれまではエルサレムで迫害が起こりましたよね。皆さん覚えてますかね。あそこ迫害が起こったことで、そこから迫害を逃れてギリシャ語を話すユダヤ人たちが、地方にこう散らばっていきながら、だんだん、自分の、故郷に帰ろうとしたんだと思いますけど、帰る途中でいろいろ町々村々で福音を伝えて、福音がこう伝わっていった、広がっていったんですね。しかしここからは、このアンティオキア教会のこの出来事からはですね、教会は明確にはっきりとした目的を持って世界に宣教しようということで、宣教師を送り出すようになっていくんですね。その歴史的宣教活動の第一歩がこのアンティオキアの教会から始まったということなんですね。この教会は設立されてまだ日の浅い若い教会でした。先々週学んだばっかりですけれども、しかしバルナバとサウロによる1年間の指導 によってですね、教会は基礎を固めて、急速に成長していったようなんですね。またこの間に、預言者とか教師と呼ばれるそういう奉仕をする人たちがこう育ってきてですね、彼らが活躍するようにもなっていたようなんですね。ルカはその中から3人の名前を挙げて、この冒頭の一節の中で紹介しています。読んでみますが、アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。最初と最後のバルナバとサウロはね、もうご存知ですけど、その間に3人の人が紹介されています。ニゲルと呼ばれるシメオンというのがまず出てきますが、このニゲルというのは英語で言うとニグロという、黒人という意味の語源だったみたいですけれども、おそらくアフリカ出身の黒人であったろうと推測されています。一説によるとってことですけど、イエス様が十字架にかけられるときに、イエス様がもう疲れ果てて十字架が担げなくなったときにですね、無理やりその路上にいた、キレネ人のシモンという人がこう引っ張り出されてね、イエス様の代わりに十字架を担がされたって出てきることがありますが、そのシメオンがこれなんじゃない、ここに出てくる、シメオンじゃないんだろうかということも言われている。これは一説ということですが、確かなことは分かりません。二人目の キレネ人のルキオってありますが、これはアンティオキア教会で初めて異邦人に、クリスチャンたちが伝道を始めた、その時にキレネから人々が移ってきたって書いてあったんですが、その中の、ね、一人であったんであろうというふうに言われていますね。さらに3人目、領主ヘロデと一緒に育ったマナエンってありますね。ヘロデ大王の子供であったヘロデ・アンティパス、洗礼者ヨハネを殺した人ですね。そのアンティパスと一緒に育ったって言われてますね。まあおそらく王子と一緒にね、宮廷で養育されたということですから、身分の高い家柄の出身であったんだと思いますよね。まあそういう人もいたということです。まあ、3人挙げられてますが、それぞれ出身も、背景も全部違う、バラバラと言っていいんでしょうかね。まあこんなふうに、この3人に加えてキプロス出身のバルナバと、そしてタルソでしばらくいたサウロがですね、連れてこられて一緒に、まあ奉仕をしていたということなんですけれども、まあ、非常に実にさまざまな背景を持つ、人々であって、まあ、いろんな能力才能を持つ人々が集められていたと言ってもいいんじゃないかと思いますね。まあ、アンティオキア教会という教会がどんな教会であったかというのをちょっと伺い知ることができます。この教会は人種とか社会的な地位の違いを超えて信仰において一つとなっていた、みんなが協力し合っていた、まあ、そういう様子がここからも伺えるということですね。そしてそういう教会であったからこそ、神様はご自分の宣教計画を遂行する上で、この歴史的な任務をこの教会に与えられた、この教会の人々を通して神はその計画を遂行したということが言えるのではないかとも思いますね。まあ、しかしここから世界宣教の働きがスタートしたそのいきさつ経緯はですね、非常に興味深いものがあるんですよね。というのはこの世界宣教っていうのはね、例えばアンティオキア教会の人たちがね、ああサウロという優秀な青年がやってきた、彼を用いて世界宣教をしようじゃないかっつって会議を開いて計画立ててね、そうやってこう世界宣教をスタートしていったっていうことでは全くないってことなんですね。そうじゃないんですね。人間が発案したり計画したものではないし、まあ、教会で討議を重ねた結果決議されたものでもなかったということ、この宣教計画は聖霊から発せられた、2節に記されてますね。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。こういうところを読むときに、私たちは現代人はね、なんとなくこうおとぎ話のように読んでしまうことが多いんですよね。なんかおとぎ話、作り話が書いてあるようなね、そうやって現実とは違う世界のようにこうカテゴリー分けをしてですね、捉えてしまうことがあるんですが、聖書はそういうおとぎ話ではないんで、そのままが書いてあるんですね。聖霊が語ったんです。しかも礼拝を捧げていたその人々の中に語ったと。大宣教命令というのがイエス様から語られましたが、あの時もですね、復活したイエス様が大勢の弟子たちの前に現れた時に、弟子たちはイエス様の前にひれ伏して礼拝するんですね。その礼拝する人々の中に神様は宣教の働きを、命令を下されると。このことはとても大事なこととして私たちは受け止めておく必要があると思うんですね。世界宣教の任務は常に主を礼拝する人々に委ねられる。まあ、言うなれば宣教は会議室から始まるんじゃなくて礼拝から始まるってことですよね。これは本当に大事な、教会にとってはですね、忘れてはならない大事な一つのことだということが言えると思いますね。キリストイエスを信じて罪許された者たちが集まって主を神として、また王として礼拝するときに、主はご自身の救いの計画と目標をその人々に示される。まあ、この時主は聖霊によってこのことを告知されたわけですよね。まあ、おそらく預言者と呼ばれる人の誰かがね、その神様からのその命令を聞いて、神様はこうおっしゃってますということをですね、伝えたんだろうと思いますね。そういう形で宣教計画がスタートしていったということですね。そこで教会の人々は断食して祈りってありますね。そして神様の御旨を確認して、教会全体でバルナバとサウロを後任の宣教師として派遣することにした。 彼らはその印として2人の上に手を置いて送り出したってあるんですけど、この手を置くっていう行為、教会でねなされますけど、これは安守って言われるんですね。手を置いて、まあ、祝福したり祈ったりするんですけど、ここには意味がありまして、この送り出していく2人の上に教会のみんなが集まってこう手を置いた、そして多分祝福し祈ったんだと思うんですけど、手を置くという行為は彼らと私たちは一緒だ、一つだと、一つのものなんだという、そういう意味があるんですね。つまりこれから神の働きのために使わされていくんですけど、あなたたちと私たちは一つだ、私たちというのはまあ教会の人々ですけど、宣教っていうのはその母体となる教会と一つの働きなんだということですね。実際働くのはその使わされていった人たちですけど、その人たちで勝手に考えてやるってんじゃなくて、教会が送り出していく、聖霊の導きに従ってね、そして教会と一つになって、まあ支援していく、祈りの支援、経済的支援、いろんな支援を教会からバックアップをいただきながら宣教していく、これが神様の方法であって、まあ第1回その伝道旅行でね行われたやり方でもあったっていうことなんですよね。続いて4節と5節にこう記されています。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。2人はヨハネを助手として連れて行った。まあ、こうして始まった福音宣教の旅は使徒パウロの第1回宣教旅行と呼ばれているわけですけど、しかし4節の冒頭にね、聖霊によって送り出されたと明記されてますように、この旅において、主導的な、まあ、イニシアチブを取るのはですね、常に聖霊であったということです。パウロの伝道旅行って私呼びますが、パウロを用いて主がなさ、聖霊がなさしめてくださった宣教旅行だ、宣教の働きだということですよね。確かに福音宣教の働きは人間の考えから生まれたものではなくて、人間の想像と理解を超えたものであった。ですから多分バルナバとサウロもですね、この出発してはいったんですけど、これからどんなことが起こるのか、具体的にね、どこどこに行ってこういうことをしてああいうことをしてっていう手順が全部決められていたわけじゃない、分かんなかったと思うんですね。ただ彼らは聖霊の導きによって世界宣教に行きなさいっていうね、まあ、その導きの声を聞いてそれに従っていった。ちょうどあの創世記にアブラハムっていう人が出てきますけど、アブラハムも75歳の時に神様からの導きの声を聞いて生まれ故郷を離れて旅立ったんです。その時にどこに行くかって詳しい情報があったわけじゃないんです。ただ神は生まれ故郷出なさいって言ったんですね。その通りアブラハムははいと言って故郷を、まあ、あの家族と共に出て行ったんですよね。これは不思議なことですけど、とんでもないことのようにも思えますが、彼らは確かに神の声を聞いたんです。そこに彼らそれで十分だったっていうことですよね。全部何から何まで計画立てて細かくね、決まってから行くってことじゃなくて、人間がやるんじゃなくて聖霊が行けって言った時にとにかく行く、その時主が何か働きをしてくださる、まあ、そういう信仰を持って彼らは出かけていったと考えていいと思いますよね。こうして彼らはキプロスに第一歩を記したわけですけど、ただなんでキプロスなんだろうかと思う人もいるかもしれませんが、先ほどもちょっと言ったかもしれませんが、言ってないかな、キプロス島っていうのはですね、あのバルナバの生まれ故郷なんですね。でこのアンティオキアからキプロス島っていうのは大体、まあ、船で行くみたいですけど100キロぐらいしか離れてないんで、そんなに遠い町じゃないんです。そういう意味ではキプロス島出身の人がアンティオキアの大きな町ですからにこう移ってきて、教会の中にもそういう人も少なからずいたんじゃないかとも言われている。まあ、そういう意味では特にバルナバにとってはキプロス島に宣教するというのはいわゆる郷里伝道ということを言いますけどね、自分の生まれ故郷に伝道行くっていうね、まあ、そういう重荷を持って以前からバルナバ祈っていたでしょうし願っていた、まあ、そういう意味ではまずはキプロスからということがですね決まったと考えてもいいんじゃないかというふうに思いますよね。なおここに5節にですね、ヨハネを助手として連れていたって記されています。まあ、聖書にはヨハネだのですね、いろんな同じ名前を持ったヘロデだとかですね、同じ名前を持った人がいっぱい出てきますから確認しておきますが、ここで言われているヨハネっていうのはギリシャ語ではマルコっていう人なんですね。あのマルコによる福音書を書いたマルコなんです。はい、ここで登場するんですけれども、バルナバのいとこにあたる人物でして、まあ、後にマルコの福音書を書いたわけですけれども、彼はペテロの 使徒ペテロのですね、筆記者でもあったってことが言われてるんですね、他の箇所ではね。まあ、この時ももしかしたら2人に同行して、2人の宣教の活動をこう記録する、そういう役割を果たしていたのではないかとも言われています。この後またマルコが、ちょっと出てきますね。またここにサラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせたっていうふうに記されてますね。実はこの後のパウロの第2回第3回の宣教旅行もずっとそうなんですけど、サウロは新しい町に行って宣教を始めると、まず最初にユダヤ人のいる街道、シナゴーグって言いますけど、そこに行って宣教したんですね。これはもちろんパウロが何つってもやっぱりユダヤ人は神に選ばれた特別な民ですからね、そこから始めるって思いもあったんだと思いますが、もう一つやっぱり宣教の戦略としても、自分と同族でね、同じ言葉を語って文化的背景も一緒だ、そういう意味では福音を伝えやすいっていうね、そういう思いを持ってまずはユダヤ人から始めたと。でもパウロの最終的な目標は常に異邦人伝道ですから、一応順番としてはユダヤ人から始めたけれども、異邦人に向かってですね、パウロは宣教を続けていったということが言えますね。続いて6節に行きますが、6節以降にはキプロス島の西の町ですね、パフォスというところでの伝道が記されています。そこで彼らはユダヤ人の魔術師でバルイエス、もう一つ名前があってエリマとも呼ばれているみたいですけど、2つの名前を持っているこの偽預言者に出会ったっていうんですね。その後このキプロス島の地方総督であったセルギウス・パウルスという人は、まあ、賢明な人物であって、このバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとしたって記されているんです。ところがです、この魔術師エリマがですね、それを妨害するんですね。なんとかその総督を信仰の道から遠ざけようとして反対した。この魔術師という存在でしたけど、これはあの東方 の, 異教あの宗教ですね、特にあのペルシャの宗教の、呪術などを行うそういう人たちがたくさんいたようで、まあ、そうやってそういう呪術を行って人々を驚かせてですね、まあ、自分たちのこの信仰、人々の信仰を得ていた、まあ、そういう人たちのようですね。当時のローマの高官たちはそういった魔術師たちの力を利用して、まあ、その国々とか町々を治めるという、そういうことをしていたようです。でもこれは当時だけじゃないそうですね。ものの方を見ると今でも、大統領とかですね、その高い地位にある人たちが、それ魔術師とか占い師とかそういう人たちのところに行って占いを、まあ、してもらって、まあ、政策を決めたりする時のね、道しるべとしているようなことが今でもあるということは言われてますよね。まあ、この当時はそれがもう当たり前のように行われていたと。この魔術師エリマが総督と交際していたって書いてますが、それはそういう意味なんですね。総督がその政治上ですね、それまた魔術師から知恵を得てそういうことをあの地域を支配していたと、治めていたと、そういう意味なんだと思いますよね。そういう意味ではこのバルナバとパウロが来たことでですね、このエリマは、心穏やかで亡くなったわけです。総督の、その信任が自分から離れていったんじゃないんだ、行ってしまうんじゃないだろうか、まあ、そういう恐れを持って邪魔を仕掛けてきたということなんですね。じゃあこの時サウロはどうしただろうか。9節から11節、パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ貧しいをにらみつけていった。あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで目の日の光を見ないだろう。するとたちまち貧しいは目が霞んできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。このようにサウロは神様の働きに逆らってですね、伝道を妨害するこの貧しいエリマに対して非常に厳しい態度で臨んだわけです。そしてパウロが彼をにらみつけてですね、今こそ主の御手はお前の上に下る、お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろうと、まあ、そう断言する宣言するとたちまちその通りになってしまったということですね。これで皆さん、聖書をよく読んでる人はもしかしたらなんとなくね、あの出来事を思い出してる人もいるんじゃないかと思うんですけど、パウロ自身も実は目が見えなくなった時がありましたよね。あのダマスコ途上ですね、パウロがまだクリスチャンでない時、サウロと言われていて、そしてクリスチャンたちを迫害している時ですね、突然あの光のような 存在であるイエス様に出会って目が見えなくなっちゃった。そこからまあ伝道者パウロが生まれてきたって、あの出来事ですけど、もしかしたらサウルはこの時に自分のその過去のあの出来事をですね思い出していたかもしれないなというふうにも思いますよね。あの時パウロはそれまで見えていたものが見えなくなりました。それと同時にそれまでは見えていなかったものが見えるようになった。そしてパウロはこの時目の前にいるそのエリマという人もね、この見えなくなることを通して本当の真理が見えるようになることを願いながらいたかもしれないんですね。でも残念なことに聖書はそのことは何も書いてないのでね、どうなったかよくわからないんですけれども、一方で総督についてはね、こう記されてるんですね。12節、総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入ったと。ここで注目したいのは、この総督が改心する信仰に入るきっかけとなったのは、彼が聞いていた教えということよりもそれ以上に彼が見たその出来事、奇跡の出来事であったということですね。これはやっぱり一つ確認しておく必要があると思うんですけど、総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入ったと。ここからパウロが行っていた福音宣教の働きというのが、いわゆる言葉による教え、それも大事なんですよ、とともにもう一つその教えを証明する立証するという意味での印と不思議という技が行われていたということですね。常に教えと言葉とその印と不思議の技というものがこう常にこう ペアでですね、セットでですね行われていた。それが聖霊による福音宣教の姿であったということなんですね。使徒言行録の14章の3節というところにこういう御言葉があります。主法に多分あると思いますが、14節3節ね。それでも2人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に戦った。その次です。主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。福音宣教を語ります。その語られた通りのことが、それに伴って印と不思議な技が起こったということですね。そうやってその言葉が確かなものであるということを主が証明されたということですね。その両面が必要だということですよね。そこからもう一つのことが言えまして、この出来事、このエピソードというのはですね、新約聖書における霊の戦いの実例の一つだということも言いますね。霊的な戦いですね。スーザン・ガレットという聖書学者はですね、こう言ってます。バルイエスとパウロの対決は、すなわち聖霊と悪霊との対決であった。人と人とが戦ってるんですけど、でもその背景にあるには聖霊と悪霊の戦いなんだということですよね。さあ、もう一つ、もう一人、ジョン・ストットという神学者はこう言ってます。ルカは聖霊が悪霊を打ち負かし、使徒が魔術師の化けの皮を剥がし、福音の力がオカルトに対し勝利を収めるという、このドラマチックな力の対決を意図的に読者の目の前に展開している。もうあえてこういう戦いがあるのだということですね、ルカは意識してここに書いてるに違いないということですよね。力の対決って一体何でしょうか。それはある社会的な集団の成員、あるいは個人によって礼拝されたり恐れられているその霊の力、悪霊の力よりも神の力の方がはるかに強いということを実際的に、そして目に見える形で証明すること、これが聖書における力の対決ということの意味なんですね。聖書の中にはそういう力の対決の出来事がいくつも出てきまして、例えば旧約聖書の中で顕著な一つの出来事は、預言者エリアの話ですよね。皆さんもよくご存知だと思います。カルメル山というところで偶像の神バールの預言者たちと対決した、ね、その時神様は祭壇に火を下すことによってバールよりもはるかに優れる神様の偉大な力を表された。でいろんなことがその後も起こるんですけど、その中でバールの預言者たちは完全に打ち破られていった。この列王記の上に、ね、出てくるエピソードがありますよね。このキプロストで起こった力の対決の中ではですね、サウロはサタンが魔術師エリマを通して総督であるこのセルビウス・パウルスの目にかぶせていたその目の覆いを取り除けたってことですよね。そのためにパウロは神様から与えられた権威を用いました。 エリマに罰を与えて総督の目の覆いを取り除いたというこの出来事は、サウロに与えられた、神から与えられた権威というものがですね、サタンの権威よりも強い、大きい、強大なものであるということが証明されているということなんです。ある時イエス様は弟子たちにこう言われました。ルカの福音書の10章の19節、蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた、だからあなた方に害を加えるものは何一つない。今サウロがこのようなことを成し遂げることができたっていうのはですね、イエス様はここで言われた通りなんですね。彼がいわゆる敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を持っていたっていうことを表してるんだってことです。福音宣教ってそういう技なんだってことです。聖書が教えてるのはそういうことなんだってことですね。まあ、こうして総督セルギウス・パウルスは本格的な世界宣教の初歩となりました。まあ、とはいっても当時のローマ高級官僚はですね、キリストを信じる信仰に入るっていうのはこれ大変なことであって、大変な勇気と決断を要したはずなんですね。というのは当時はそういった高官にはですね、みんな義務付けられていたことがあった。それはまず皇帝を礼拝すること、皇帝は神だってことを認めてね、皇帝礼拝というのが行われていたんですね。さらにはローマのさまざまな偶像宗教があったんですけど、そういったものにも関わっていかなくてはならない。自分がクリスチャンになるってことはそういうことから離れていくことで あるわけで、そこには大きな危険が伴う。下手をすれば命だって奪われる、身分を奪われるだけじゃなくて命をも奪われる危険もあった。そういうことが予測できないはずはないんです。しかしここのキプロス島の総督は、それを承知の上で信仰に入ったということですよね。まあ危険が伴うことを承知の上で完全として入信したと言っていいでしょうね。それはでも別の観点からすると、それほどまでにこの聖霊に満たされたパウロの言葉と奉仕っていうのが力強い、勢いあるものであったと、そういうふうにも言えることができるんじゃないかと思いますね。さて、まあ、これがこの第1回宣教旅行のキプロス島で起こった宣教の出来事ということですが、最後にもう一つのことだけを確認して終わりたいと思います。それは9節にパウロとも呼ばれていたサウロってスッと出てるんですね。パウロとも、ここから実は初めてサウロに変わってパウロと呼ばれるようになるんです。でサウロっていうのはもともとユダヤ名、ヘブライ語の名前ですね、ユダヤ名なんですけれども、旧約聖書 あのサウル王様っているじゃないですか。おそらくこのサウル王様にあやかって付けられた名前だろうと、まあ、王様と同じ名前って立派な名前だったわけですよね。一方パウロっていう名前はこれはギリシャローマ名でして、実は意味がね、小さいもの、糸小さきものっていう意味の言葉、名前なんですね。このサウロがパウロと呼ばれるようになったのは、まあ、発音がよくちょっと似てますよね。そういうというふうにも言われてるんですけども、それよりもこの小さいものという名前で呼ばれることをパウロ自身が望んだからこそ、人々はサウロというよりもパウロと呼ぶようになったと、聖書の中でもパウロと呼ばれるようになったという、いうことの方が確かなことのように思いますよね。王様と等しい名前じゃなくて、小さなものという意味を持つパウロという名前の方が、伝道者として恵みによってこう救われて、迫害していたようなものがね、恵みによって救われて伝道者とされたというね、そういうものにとってはふさわしいと彼は考えたに違いない。つまりそこにはパウロのその変化した人生観がこう変化していったわけですが、それがよく現れているということですね。まあ、そういう意味でもこの名前の変化、名前の違いというのもですね、非常に象徴的で素晴らしい神の技の現れとしてですね、私たちは受け止めることができるんじゃないかと思うんですね。人は本当の意味で神に出会うときに新しく作られる。パウロに見る素晴らしい神の奇跡だと思います。お祈りをいたします。